ドクター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎週第2週と第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長に健康についてテーマを決めてお話しいただき、健康に良いとされる食材を一つご紹介いただいております。村西先生、今年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、新年1回目ですけれども、
はい、
村西先生は私の年末年始をどこから覗き見てたんだろうというようなドンピシャのテーマになっておりまして、はい、お正月食べ過ぎていませんかという。
そうですね、
これもラジオ今お聞きになっててドキッとしてる人いっぱいいると思いますが、そう
ですね、僕もなんですけどね。
あ、そうですか、
はい、もうまず明けましておめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、今年もよろしくお願いしますということで、どういった正月だったかということで、振り返ってみると、僕もそうだったんですけども、とにかくたらふく食べてもうたらふく飲んでっていう方が、多いんじゃないかなっていうふうに思うんですね、で休んでるはずなんですけども、正月にその食べ過ぎ飲み過ぎで、逆にその体が疲れたというか、エネルギーを失ってるというか、そんな感じが自分もしてましたんで、自己反省も含めまして、今日はその食事の量と予防医療っていうふうな形で、ちょっと難しい話になるんですけれども、少し噛み砕いてですね、簡単にお話ししようと思ってます。
やっぱりね、年末年始、今年は特に外出もほとんどせずにお家で過ごしたんですけどね、そうなってくると朝起きてまずご飯食べの楽しみで食べて、ほんでちょっとゴロゴロして、ほなもう時間12時
です、ね、
ほなお昼ご飯食べようかって、でちょっとお昼から飲み出して、
そうですね、一緒です、
ゴロゴロして、
はい、
ほんで、いやちょっとまだお腹減ってんねんけども、晩ご飯のこと考えなあかんない言
う
て。
そうですね。
ほんで、晩ご飯でも食べて飲んでですからね。はい、
そうなんですよ。
お腹が減ったというわけではないのに、食べ続けてる、飲み続けてるっていうことでございました。
はい、そうですよね。ね、
だから量で言うと、ものすごい量食べたと思う。
そうですよね、うん。僕も相当食べたんですよね。
はい、
で、ここ最近、その、健康ライフのための、いわゆるそのプチ断食みたいな感じで、様々なメディアって取り上げられることがあるかと思うんですよね。
合宿するとこもあるみたいですね。
あります、あります、うちの患者様でも行かれてる方もいらっしゃるんですよね。で、そういったその考え方の根底にあるのが、そのオートファジーって言われる、言葉なんですね。
はい。
で、オートファジーってそのギリシャ語のオート、自らっていう意味と、ファジーっていうのは食べるっていう言葉を、その合わせた造語なんですけども、簡単に言うと、その細胞の中に存在している、余分なものをですね、取り除いて、その細胞自体をこう生まれ変わらせるっていう、体が持ってる仕組みのことなんですね。で、これがその最近注目されているのは何でかって言いますと、最近の研究でこのオートファジーっていうのを、活発にしておくことが、老化とかですね、病気の予防と関わるんじゃないかっていうふうに、関わるんじゃないかってことが分かってきたからなんですよね。で、今現在分かってきてることを、様々読んでみますと、おおむねその全てが細胞レベルのお話であったり、あるいは動物実験のお話なので、人間の体全体でそれが本当に適用できるかっていうのは、明確になってないっていうのが、実情だと思うんです。
現時点ではね。
現時点ではですね。ただその可能性っていうのは、十分あるんじゃないかなっていうには個人的に考えてまして、自分自身もやってますし、それでこう体調が上がってる印象っていうのはあるんですね。
あ、そうですか。
で、うちのいらっしゃる患者様で、実際されている方もいらっしゃってですね、やるとやっぱり皆さんそういうふうに、頭のキレであったり、体調であったり、良くなっておられる方が多いので、
はい、
おすすめできるんじゃないかなというふうに思ってますね。
なるほど、なるほど。
で、一方で、2016年にこのオートファジーの仕組みを解明するっていうのが、ノーベル賞を受賞してまして、
はい、
で、今、2022年っていう、そういった時間経過なので、 まあ、まだまだ分かってないところって多いんですよね。
基礎研究が評価されて、ね、まだ6年しか経ってへんということですね。
はいはいはい。で、まあ、人間に対するそのエビデンスって言われる、うん、まあ、観点から言うと道半ばっていうところなので、うん、まあ、一つの意見として、まあ、今回聞いてもらって、うん、まあ、体調改善のためにこう試してもらうっていうふうな雰囲気で思っていただければいいかなと。まあ、あのうちにいらっしゃってる患者様で、まあ、これを実践していただくことで良くなった方とか、それこそあの痛風の方とかもおられるんですよね。はい、で、まあ、あのデータ上も良くなってたりするので、うん、まあ、あの試してみる価値っていうのはあるんじゃないかなっていう。
そのプチ断食言うても、うん、その水分全く取らないとかじゃないんですよね。
じゃないですね。あ、水分はしっかり取っていく、ね、はい、まあ、これだとお話には出るんですけども、うん、はい、まあ、糖分をちょっと控えていくっていうようなやり方です ね、
ね、その細胞を生まれ変わらせる仕組みをオートファジーっていうんですか。
はい、はははは。まあ、オートファジーってですね、まあ、健康ライフに生かしていく前にそのオートファジーを、まあ、知っていただく前の知識としてですね、まあ、その簡単にその人間の体がエネルギーをどう作り出して僕らが生きてるかっていうお話をちょっとしたいと思うんですけども、
はいはい、
まあ、人間ってそのエネルギーを作り出すときにまずその糖分、まあ、ブドウ糖ですよね、うん、を使ってエネルギーを生み出してるんですけども、うん、はい、まあ、それがそのなくなってくると、うん、ブドウ糖、そのエネルギーに変えるブドウ糖が枯渇してくるとですね、まあ、次にその体の中にあるタンパク質とか脂肪っていうものを使ってエネルギーを作り出していくっていう風な仕組みになってるんですね、はい、でこの脂肪をエネルギーに変えるときにケトン体っていう物質が
聞いたことある、
出てくるんですけれども、
はいはい、ケトン体、
はい、ケトン体が、まあ、様々な細胞のその修復とか、うん、まあ、劣化を防いだりとかそういうような効果があって、まあ、実際に臨床で使用されてたりもするんですけれども、最近そのケトン体とオートファジーの関連性も報告されてきてたりするんですよね。だからそう考えるとそのケトン体を作り出してオートファジーをこう活発にしておくっていうことが、うん、まあ、広い意味でいうアンチエイジングですね、美容とかって狭い意味ではなくて広い意味で病気も予防するっていうふうな意味で広い意味でのアンチエイジングにつながるってことになるんですけれども、うんうんうん、ただそのブドウ糖を取り続ける以上はですね、脂肪をこうエネルギー源として使用する割合が非常に少なくなりますんで、うん、まあ、結果としてケトン体も少なくなって、まあ、オートファジーが活発になりにくくなると。
なるほど。
なので、まあ、ブドウ糖をある程度枯渇させるための、まあ、プチ断食ですよね。うん、まあ、あるいは、糖質制限って言われるようなものですけれども、うん、をして、このケトン体を体の中で作らせようっていうのが、まあ、この方法の、まあ、本質的な部分なんじゃないかなって、まあ、個人的には捉えてるんですね。
なんか最近、お肉とかはめちゃくちゃたくさん食べてもいいと、
う
んうん、ね、ほんで、はい、お肉とお野菜、
う
ん、あるいは豆、
うんうん、そうですね、
そのタンパク質って呼ばれるものを、はい、たくさん食べるのは全然いいと、うん、そうしたら体重が減りますよみたいな話をよく聞くんですけど、まあ、なんか仕組みは理解できるんやけど、うん、はいはい、なんとなく納得できへんというか。
そうですね、うん。まあその根底にあるのは、まあこれですよね。
そういうことですね。
はい。ブドウ糖を使わずにエネルギーを作り出そうと。うん、で、そうなるとこれで、結構、なんていうでしょう、タンパク質使っていくと筋力落ちてきたりするんですね。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。なので、まあトレーニングもせないかんですし、うん、まあさっきおっしゃったそのタンパク質とか取っていくことっていうのは重要ですよね。はい、
そうか。じゃあ自分の体がエネルギーを作る仕組みをうまく利用していこうということですね。
そうですね。ほうほうほう。まあただこれ難しいところで、一方でそのまあ美味しいものとか、うん、美味しいお酒っていうのはまあカロリーももちろんありますんで、うん、まあそういったものを飲んで、まあ年末の話じゃないですけど、こう食事をこう笑って楽しむというのも、うん、まあ人生の楽しみですから、はい、まあ、結局はそこはまあバランスってことになるんだと思うんですけれども、うんうんうん、まあ今日はぜひこのケトン体とオートファジーっていう、うん、まあ、言葉ですよね、
はい、
覚えていただいて、まあ書籍とかウェブの情報たくさん出てますんで、うん、まあ上手に使ってですね、まあ知識つけられるのもいいかなっていうふうに思います、うんうん、まあ今日のお話はオートファジーの基礎編みたいな感じで簡単にお話しさせていただいたので、はい、まあ、次回ちょっと深掘りしてですね、まあ、実践編みたいなお話ができればと思ってますので、はい、まあ、お聞きいただければなと思います、
うん、やっぱりあの
これってやり方をちゃんと理解してからやらないと、うん、もうあの、うん、昔気合い入れてダイエットしようみたいな時に、はい、なんせもう食べへん、はい、飲めへんみたいなんで、はい、体重減らそうみたいな、はい、それと全然ちゃいますからね、
そうですね、
そこちゃんと理解していただいて、
本当にそうです。
ですからお医者様にちょっと聞くっていうのもいいんですか、
う
ん、
そう
ですね、
相談しながらとか、うん、あるいはもうこうケトン体測りながらとかできますんで、うん、
はい、
でまあ、あの特に基礎疾患をお持ちの方ですね、はい、っていうのはぜひ注意いただいて、うん、まあ、相談の上やっていただいた方がいいですね。
そうですね。はい。はい。そしてこのコーナーでは毎回のテーマに沿った体に良いとされる食材を一つご紹介いただいております。今日ご紹介いただく食材は何でしょうか。
はい。ナッツですね。
あ、もうこれは。
先出ましたね。
これはね、はい、いいって聞きますね。
そうですね。まあ、今回お話したその断食とか糖質制限、オートファジー、まあそういったものは、まあ、どうやらその体の健康維持良さそうなんですけれども、まあ、ただこれって無理なく続けれないと、まあ、その方の人生っていう大きな視点で見たときには、まあ、ちょっとこう意義の乏しいものになってしまうんで、まあ、僕もそうなんですけど、お腹空いた時間帯にこう、ふっとまんじゅうとか出されるとですね、まあ、食べてしまうんですね、クリニックとかで。
あれは幸せな時間ですよ。
そうなんですよ。
待ってましたみたいなね。
そうそうなんです
よ。たまらん美味しいですよね。
本当に、うん。そうなるとですね、こうせっかくこう活発になりかけてるオートファジー、ちょっとやっぱ弱まっちゃいますんで。
そうか、オートファジー弱まるか。
そうそうなんです。まあ、そんな時、よく書籍など、まあ、ウェブとかでも情報出てるんですけども、うん、まあ、ナッツとかですね、使っていただけるといいかなって思ってます。はい、ただまあ、じゃあナッツじゃないとダメかって言われると、まあ、基本的にカロリーを、まあ、糖質を抑えるっていう意味では、うん、野菜サラダとかですね、まあ、チーズとかですね、うん、前お話も出したあの昆布 の, あのカムカム昆布みたいなやつとかですね、そういったとにかく糖質が少なくてカロリーの低いものであれば基本問題ないですので、うん、まあ、そういったものをこう中休みみたいな感じでうまく使っていただいて、まあ、まずは週1回とかからでもいいので、うん、やっていただくとちょっとお体の状況変わってくるかなと思ってます。
結局ね、あの体を作ってるのは食べるもんですから、
う
ん、
まさしくそうです、ね、
それがやっぱり体の中入って吸収されてって、はい、体っていうのはできてますんで、
そうですね、
それやっぱりいいものを取ると、はい、きっと血管も若くいられるでしょうし、それが言うたら毛細血管がバーっとこう表面まで出てきて、ね、お顔の張りとかツヤとか、
はい、そうですね、外見とかはそうだと思います ね、中とやっぱパラレルして動くので、
あと脳にもいい質の酸素を送るためにも血管は元気やないとあかんし、は
い、間違いないです。あの、ね、脳のね老廃物をやっぱりオートファジーが食べてくれると、まあ、認知症の予防とかにも次回お話できればと思うんですけどね、うん、
は
い、
この話は皆さん、はい、長く続きますよ。
そうですね、
あの聞けば聞くほど興味深いし、
そうですね、
うん、はい、ちょっと今までの常識とは、はい、ちょっと違うところもありますので、はい、しっかりあの勉強して、
そうですね、
健康な体を作っていきたいなというふうに思います。はい、村西先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の話を聞いてみて気になったことや何かご相談ございましたら、一度クリニックへ足をお運びいただければと思います。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ、FIS 御池ビル8階、山屋さんの西隣のビルになります。お問い合わせは 075-252-5252、075-252-2。
そうですね。年末の話ですけど、
ね、そうですね。
はい。
075-2222までお願いします。はい。2222で終わらんといてください。ね、最後に2がいきますんで、はい。よろしくお願いいたします。そして、村西先生へのご質問や健康について聞いてみたいことがあるという方は、ぜひ番組までメールを送ってください。宛先は、sara@kbs.kyoto、sara@kbs.kyoto です。懸命にドクター村西などと入れていただけると助かります。この時間、京都大池メディカルクリニックの村西博美院長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は1月25日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る、京都大池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分、京都御池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。